サンワテクノス IR 特集。このコーナーは証券コード8137東証一部上場サンワテクノスの IR 活動の一環でお送りいたします。ご出演はサンワテクノス株式会社代表取締役社長田中博之さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そしてここからは鎌田記者にも加わっていただきます。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
田中社長は社長になられてからだいたいこれもう1年ぐらいになられるんですか？
はい、ですね、じゃあご挨拶を。
よろしくお願いします。
今回初めて参加させていただきます。リスナーの皆様、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
はい、
今日はお話の方を楽しみにしておりますけれども、はい、1年間どうでした？この社長をやられていて、もう走ってきたっていう感じですか？
まあ、おかげさまで、非常に景気も良くて、まあ、それこそ雲一つない状況がここ1年間だったのではないかなと。これから私の社長としての、本番だと思っておりますので、今日もこうやってリスナーの皆様に聞いていただいて、当社の株をぜひ多く買っていただきたいところでございますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
わかりました。さて、その、雲一つないというような表現があった、前期なんですけど、前期については、この売上高が 26% 伸びて、営業利益が 37% 伸びてということで、非常にこれ、変化率も水準も高かった決算だったんですけれども、新しい年度、こちらもですね、業績的には好調な状況が続く見通しですよね。売上高でおよそ 7% 増加、1575億円。営業利益も 7.6% 増加の44億5000万円という、そういった業績の見通しが立てられております。新しい年度の事業環境、これをどのように見ればいいのか、まずそのあたりから、田中社長、お願いいたします。
はい、それではですね、昨年度を振り返りますとですね、非常に良かったところが、3つございまして、はい、1つは自動車の関連の、自動運転といわれる、ところです。それと2つ目は、自動化というか、これは中国を中心として、人手不足、および人件費高騰などによる、自動化。それと、もう一つは、三つ目はですね、この半導体。当社は半導体を販売しているわけではないのですが、半導体の製造装置メーカーさんが、非常に、好調に推移したというのが昨年度の、おさらいでございます。
はい、
で、今年度の、状況も、基本的にはその三つの業種は、非常にいいのではないかなと、または、大きく変わらないのではないかなというふうに現在考えております。
はい、はい、その事業環境として、それでは新しい年度、今自動運転、車関係のお仕事についてお話ありましたけど、どんなお仕事をやっていて、それがどんな状況の下で伸びているのかというような話を伺えればなと思うんですが、いかがでしょうかね、自動車関連は。は
い、ですね、自動運転といいますと、皆様ご存知の通り、いわゆる、クラウドを使った、その人工衛星を使った、インフラを使った、または新しい技術を使ったという大きな意味の自動運転というカテゴリーと、もう一つは、もっともっと身近なところのですね、衝突をしない、簡単にブレーキがかかるという、大きく2つ、これのミックスで、自動運転というのは成り立つわけですけれど、
最初の方は自動運転、まさに人がいなくても乗るようなことに向けての技術開発、でもう一つはぶつからない安全重視の、
そうですね、
形ですね。はい、
で、おかげさまで、今当社が携わっているところは、ぶつからない、という安全重視のところで、実はこれはまだまだその自動運転まで行く手前でも、東南アジアの、いろんな自動車メーカーからもそういうニーズが出てきておりまして、まだまだその自動運転に、行く手前でも我々のぶつからないという技術は、大いに拡大するのではないかなというふうに期待しております。
ぶつからない技術というと、非常にこの世界的にも高級車、1台300万円するぐらいの高級車にそういった技術が使われるというのはよくされる話ですけど、いや、結構安めの車にも使われてきてるんですか？
はい、メーカー名の、言うのはいろいろまずいんで、申し上げられませんけれど、軽自動車に 今採用になっておりまして、でこれはやっぱりお年寄りがですね、ブレーキとアクセルを間違えたり、などなど、もうほとんど軽自動車の搭載比率がほぼ 100% に近い状態になりつつあると、でこの技術がまた東南アジアの方にも展開するというような話もちらほら聞いておりますので、こういう技術はもっともっと草の根のところで、今後も拡大するのではないかなという見通しをしております、
そこでサンワテクノスのやってる仕事というのは、エレクトロニクス関係のものを仕入れて、結構付加価値をつけながら自動車業界に収めるですとか、そういう構図と考えてよろしいんですか。
自動車のいわゆる車載というところですね。で一方当社は自動車を作る方の、いわゆる生産設備、こちらの方もいわゆる自動化というカテゴリーの中で、これは自動車だけではございませんけれど、大いに当社の主力の事業として、ビジネスを展開しております。
はい、わかりました。その他これからの半導体産業についてのお話なんかもありましたが、半導体製造装置っていうのは非常にの規模の大きな受注がされているとされてますけれども、需要に変化はこれからもないんでしょうかね。
ですね、これも新聞などで、皆様も、リスナーの皆さんもよくご存知かと思いますけれど、iPhone が、売り上げが、どうでしょう、一巡したとか、などなど報道されておりまして、で、ここに使われているものが、いわゆる 3D ナンドと、いわゆるメモリーなわけですけれど、こちらも、市況が 3D ナンドの値段がこう緩んでると、などなど報道されているわけですけど、こちらの方は、今一服感ありますけど、次の、今128層っていうんですかね、128階建ての 3D の開発にまた次のステージが入るという話も聞いておりますし、
3D っていうのはなんか層を高くビルディングみたいに高く積み上げたものですよね、それが128っていうのは高いんですか。
だからこれは皆さんにイメージついてご理解いただければよろしいんですけど、今までは64階建てのマンション、それが96階建てのマンションになって、今度128階建てのマンション、こうずっと窓がありまして、そこにいっぱい人が住んでると、でそれが、いわゆるメモリー容量というふうにご理解いただければいいのではないか。
それでは、じゃあ新しい、もっと規模のいっぱい情報が積み込めるような半導体の製造装置ですとか、そういったものの需要は先行きもまた出てくる、
こういうのはまた新しく出てくるだろうというふうに聞いております。で一方データセンター、これはいわゆるメモリーと言われるところはまだまだ足りないというふうに聞いておりますので、これも含めて半導体製造装置メーカーさんは、まだまだ今後ともずっと継続していいのではないかなと、いうふうに理解しております。
それで環境がいいということは今分かったんですけれども、やはりリスク要因、どんなものが今年度新しい年度にはリスク要因としてあるのか、これは社長として非常に抑えておくの重要なことだと思うんですが、いかがでしょうかね。
はい、2つ大きく当社においてリスクと考えておりまして、一つはですね、これも皆様よくご存知の通り、物流費ですね、一般の物流費が非常に高騰しておりまして、当社はやはり流通関係でございますので、これがいわゆる収益を圧迫、していくというのが一つ、で二つ目はですね、今我々のお客様が、我々も含めてですけど、非常に物の入りが昨年度も悪かったものですから、
部品不足って言われてますね。
部品不足ですね。従いましてお客様は、お客様の先のお客様の需要を満足するために、安全在庫を随分積み増しを図ってこられたわけですね。でそういう意味で私たちの、いわゆる昨年度の業績の中にかなり安全在庫分の、業績が下駄を履いてるのではないかなと。
なるほど、なるほど。
という理解しておりまして、したがって下駄はいつか脱がなきゃならないと、そういう意味でそこが第一クォーターまたは第二クォーター上期のところで、起きるのではないかなと。
より積み増した在庫が適正に戻るっていうような、そういう段階が来るってことですか。
いずれ来るだろうと、 というのはこれは当然考えるべきでして、まあ、そのような、リスクとして考えております、
は
い、
最終需要自体はどうですかね。機械関係の設備投資の需要ですとか自動化需要、この根本的な部分というのはいかがですかね。これ
最終需要自体は冒頭に申し上げたように昨年同様ですね、まあ、一点の曇りもないとは申しませんけれど、基本的な状況ですね、うん、まあ、自動車の方はまあ別としても、産業の自動化の流れは、これはまあ止まらないと思いますし、はい、および、そのデータセンターおよびクラウドなどなど、ビッグデータなどを含めるメモリの需要も今後ともまだまだ旺盛に続くだろうというふうに理解しております。
わかりました。あと配当金についてなんですけれども、年間配当金が前期の見込みで2円増配の30円になる予定です。そして今年度、新しい年度はさらに4円増配して年間34円の配当を計画しています。配当金の増加ピッチが結構加速しているように見えるんですが、いかがでしょうか、この
あ
たりは。
ですね、当社はまあ、創業以来ですね、安定的かつ継続的な配当を目指してきて、まあ、これは今後とも続けていこうということが基本方針でございます。で、従いまして、今回も、配当をずいぶん増やしているわけですけど、まだまだ世間でいう、はい、いわゆる配当成功のこのなんていうんですか、数値的なところを言うと低いと言われる方もいらっしゃるわけですけど、これはやはり将来も踏まえて、はい、安定して配当していきたいという意味でございまして、今後とも業績の拡大を目指して、安定した、はい、配当および増配を続けていきたいということを目指していきたいと思っております、
はい。まあ、現時点で、新しい年度の一株利益はおよそ200円、196円の見通しですけどね。それで34円の配当という形になりますね。さて、それで、配当金について伺いましたけれども、ファイナンスを4月にやられましたね。4月に公募増資、その公募増資やられた会社の株価の動向っていうのは、これよく見られることなんですが、まあ、希薄化で株価が下がるっていうようなことっていういうのは見られるわけで、そのあたり心配した株主の方もいらっしゃるかと思いますが、この公募同士で調達したお金を今後の三和テクノスの企業価値拡大に向けてどのように生かすのか、そのあたり教えてください。
はい、ですね、まあ、おかげさまで最近我々、まあ、当社におきましても非常に一件あたりの大きな引き合いとか大きな受注ですね、従前よりか考えられないような規模の引き合い受注が来ております。で、これもやはり受けてきたいということも踏まえるのが一つと、二つ目はやはり商社というのは信用が非常に重要な役割でございまして、はい、で、まあ、いわゆる自己資本比率ですけれど、
はい、
現在 36% 内外なわけですけど、はい、これをまあ少しでも高めて、なんですかね、信用力を高めてより次のステップアップをしていきたいという思いで、はい、増資をさせていただいた状況でございます。
はい、そうなると、その増資というのは今年度の売上高が、まあ、1500億円台の後半になる見通しですけれども、よりそれを2000億3000億というような、そういった状況を目指すためにボディを太くしておく、はい、そのような意味合いになるわけでしょうかね。
ありがとうございます。そのような内容でございます。
わかりました。杉村先生、最後に締めていただければと思いますが、今までの話、伺っていかがでございましょうか。
まあ、業績面ではね、申し分ないわけですから、まあ、これはもう、ね、合格点ですよね。まあ、私が言うのがなんですがあとは問題はね、中国をはじめですね、やっぱりトランプ政権の通商政策と問題が多少ありますよね。ただ私は中国には全く心配してないんですよ。中国が今例えば日本に接近していきますよね。EV や電気自動車の急速充電器の規格統一をやろうと、で日本に呼びかけたんですよね。で今アメリカとヨーロッパと日本と中国と4規格なんですよ、主に。それが中国がヨーロッパを選ばず日本にやってきて、日本も OK という感じになってきたっていうのは非常に大きな進歩ですよね。まあ、こういう流れっていうのがやっぱりトランプ政権の負の部分が中国と日本との接近につながってきてますよね、
はい、
それと中国がやっぱり今新しい動きで、まあ、先ほどちょっと言ったんですけど、アリババだとかテンセントとか、バイドゥがですね、中国本土に上場するんですね。中国の経済がやっぱり安定成長期に入った証拠です、これは。 アメリカに逃げたんですから、はい、それが中国に戻ってくるっていうのはやっぱり中国市場っていうのは今後も有望じゃないですか、はい、これは御社のね一番得意とするとこですよね。
そうですね、やはり中国はあんだけの人口がいるということは、潜在能力も、もう飛躍的に持ってますからね、はいはい、
わかりました、田中所長、今年度もよろしくお願いいたします。
あ、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
サンワテクノス IR 特集、このコーナーは証券コード8137東証一部上場サンワテクノスの IR 活動の一環でお送りいたしました。改めまして田中所長、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございます。
それではここで一旦お知らせです。
東証一部証券コード8137サンワテクノスは産業用メカトロニクス、エレクトロニクスの技術商社です。国内23拠点、アジア、アメリカ、ヨーロッパ、11カ国、25拠点を通して、産業界に優れた商品と技術を提供してまいります。東証一部、証券コード8137、サンワテクノスにご注目ください。